音楽に込み、阿部直美の心の旅、明日への言葉。皆様こんばんは、阿部直美です。この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組は歴史を作ってきた偉人、今ご活躍をされている著名人の名言格言を取り上げてご紹介していく番組となっております。そして皆様の明日への活力、人生の道しるべのヒントとなるような番組にしていきたいと思っております。お相手は、
はい、広野翔三です。
よろしくお願いいたします。今テレビで相撲がね、相撲界が、そう、騒がれていますけども、はい、貴乃花親方、
はい、
どう思いますか？
いや、まあ頑固って言や頑固だしね、まっすぐな人なんじゃないの。まあ弟さんともね、圧力があって、
あ、お兄さんね、
あ、お兄さんか、
そうだね、そうなんですよね。なんか一見こうちょっとイメージですよ、なんか変わってる人なのかなとか、はい、こう雰囲気もね、醸し出る雰囲気もなんかちょっと異様さを感じるとか、
そうですね、
結構皆さん結構ね、そういうふうに思ってはいたと思うんですけど、なんか今回のこの事件によって、ほら、いろいろね、いろんな意見があるじゃないですか。あの、ちょっとおかしいんじゃないかとか、だけども
世間、ね、
そう、でも世間一般の方は貴乃花親方を支持する方が多いんですよね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。私もね、ネットでちょっと見て、あのニュースが上がってくるじゃないですか。
はい、
やっぱそうするとちょっと見てみようとも見ると、その下の方にいっぱいコメントが出てますよね、一般の方が。
まあ、そうですね、はい、
でちょっと覗いてみたんですよ、そしたらもう貴乃花親方を支持する方がもうダントツ多いですね。
まあまあ、でも、まあ別に何にも変わったことをやってるわけではないとは思うけどね。
でもほら、だいたい、だいたいやっぱり、じゃあなんでね、お立場がお立場なのに、この相撲協会の方にまず報告しないんだとか。
いやいや、だから警察の方に先に言わなきゃってことでしょ、多分。
そうだけどほら、報告義務があるわけでしょ、まず。
あ、そうなんですか。
うん、そう、巡業部長でしたっけ、はい、はもうだからその報告をするっていう、それはあるんですよね。
あ、なるほどね。
だからそれもしないと、だから
冗談じゃないと
そうそうそう、だからそれはでもするのが当たり前だろっていうのがこう世間的にはあるんでしょうけども、はい、でもそれを、まあのね、こうなんでじゃあそれをしないのかっていうところにみんな今度行き着くじゃないですか。
まあ、相撲協会がその隠蔽体質があるからじゃないの。
そうですよね、はい、だからそこに今度行くんですよね、
はい、
だからそれに対して貴乃花親方を支持する人が多くなって
ますね。まあ、そうでしょうね、
まあ、でも例えばほら、でも一応役目は役目だし、この折り合いをつけちゃったら、まあ、多分ダメなんですよね、きっとね。ダメなものはダメだから、まあ、
そういうことがダメなんだろうね。
そう、ダメなんですよね。でも日本人ってでもそういう折り合いをつけて、
そうですね、まあ、
うまく、
まあ、なし崩しというかね、
ま、そう、うまくまとめていくっていうのが、やっぱ日本人は多いので、
まあね、白黒はっきりつけずにね、
そう、
そう、あのうやむやにしてね、
そうそうそう、
なし崩しで、ね、やっていく人が多いですよ。
そうそうそう、まあそれはそれが悪いかいいかはまた別じゃないですか、うん、悪いことが起こったからそれじゃダメだよっていうことですけど、世間普通にこう人間関係をちょっとうまくこう、なんとの、こう過ごすっていうか、それは必要なものでもありますよね。
そうですかね
あると思いますよ。いやいやいや、ありますよ、それは。だってお
ざなりでね、なし崩し、
いやいやいやいや、
ごまかし、
いやいやいや、だからごまかし中でも納得するとか、そこはちゃんと話し合いができて納得し合って次に進むっていうことならいいじゃないですか。
そうですね、
うん、
まあ、だけどまあまあまあまあまあまあ、そう固いこと言わないで、まあとりあえずなかったことにしましょうよっていうことの方が多いんじゃないですか、うん、はいはい、日本人の場合は
ちょっと多いと思います。
多いですよ。だから貴乃花さんみたいに、ね、はっきり白黒つけると、
すごいんですよね。
いいんじゃないですか、その方が。
あの信念ってすごいですよね。だから自分はあのどうなってもいいって考えてるんですよね、今ね。
うん、まあそうかもしれませんけどね、
あの、まあ、あのほら、まあ、役職をね、もう下ろされてももう下ろされるでしょうと、と言って、でもこの海を出すっていうか、そこに信念を向けても惑わされない、これだって、まあね、ほら家族ともこう縁をがないじゃないですか、縁を切ってるっていうか、ね、
そうですね、お母様といい、お兄様といい、ね、
これってなかなかできないことですよね。
まあそれはそうですね。
うん、だからそれがね、
変わってるじゃ変わってるんだろう、
ね、そうなんですよ。だからちょっと
変わ
って
思いますけどね。
だから変わってるは変わってて、
まあ、白黒つけるのはいいんじゃないですか、やっぱり。
なんかね、私も最初は なんなんだろうと思ってたんですよ。なんとなくほらマフィアみたいな、
マフィア
なんか、そうそう、あの髪の毛ほらちょっとチリチリのパーマして、なんかサングラスかけてると無表情で歩くっていうかね、あ、ちょっとなんだろうこの怖いなとか、あのほらお兄さんの方が
まあ明るいなんか感じね、
なんか
ひょうきんな感じ
だ、うん、人当たりが良くて話しやすい、
うん、
親しみやすいとかありますじゃない、うんうん、そう。でも鷹の花親方は近寄りがたいですよね、
うん、そうですね、なんかまあ不愛想なところね、なんかよく私に似てるなと思いますよ、てて白黒つけるのも、
ね、そうそうそう、あのね、一応報告だけって報告はしてもいいんじゃないかなとも思ったりもするんですよね。
いや、灰色だから報告しようがないって言ってるんですよ。報告しようがないって言ってるんですから。
まあでもほらこういうことがあったので、例えばだから警察に届けましたとか、うんうん、そういう報告があってもいいんじゃないですかって。
おまあね、うんうんうん、まあ、それはあってもいいとは思うけどね。まあいずれにしても大事なことはちゃんと返事を確認してね、白黒つけて次のステップに行くとかいうふうにしないと、
うん、
もうどさくさね、うん、で物事を進める人いるじゃないですか。
なんかこう平野さんと喋ってるとね、もう個人的ななんかがありそうな感じ。
そんなことないですよ。だからまあ返事を聞かないで、あ、ダメだろうなとか言ってね、もう次に行く人いるんですよ。
あります、あります。だってそれって準備でいいんじゃないですか。 でもあこうなった場合はあのこうなることも予想もして準備しとくっていうのは、
それ、まあ、それはいいとは思う
んですか。
いや、それはいいんだけど、やっぱり
あのね、普通のことも
返事を聞いてからの方がいいと思いますね。いやいや、やっぱり
それはそうだけども、うん、その前にほら、そこの間にあこっちの場合は考えておくとかいう場合だってあるわけだし、
バックアップね、バックアップは大事ですよね、
うん、あるんですよ、うん、そうそう、うん、
だからそれはいいと思いますね。
なんかね、ひろのさんちょっとね、病的にね、
そう、高野アナと一緒ですよ。
なんか病的なの、
やっぱりはっきりさせるね、もう
もう大変でしょうね、ひろのさんと関わってる人は、
はっきりさせるね、白か黒かプラスかマイナスか。
でも私もほらキムヨンジェさんの事務所にね、はい、いましたので、はい、やっぱり韓国の方も白黒はっきりしてる。
そうなんですよ、韓国の方はね、うん、
はっきりしてるので、う
ん、ダメなもの
はダメ、怒られたことがあります、
うん、
怒鳴られたこともありますからね、わかるんですけども、もうそこでちょっと反発な心がありましたもん。ここは日本なんで、日本人はそんなんですぐ決めらんないんだっていう。
なるほどね。まあどんどんアメリカ的になってイエスノーになってくるからね。
まあね、それでもなかなか難しくないですか、やっぱりね、ちょっとね、まあ、
ね、日本人頑張っていただきたいなと、ね、
優しい、
もう白黒つけて
やっぱり、
ね、うん、いや、あの相手を傷つけてでも多少言わなきゃいけないときは言わなきゃいけないってことですよね。
まあそこがあのもしかしたらあの本当相手のためにも自分のためにもっていうところなのかもしれないですよね。やっぱ怖いんですよ、相手を傷つけるのも。で傷ついてまた自分も、
まあ、自分が悪者になるのが嫌だってことですよね。
それも嫌だし自分も傷つくじゃないですか、
うん、
だからやっぱね、怖いんだ、怖いんですよ、日本人は勇気がない、
うんうん、まあいい子ちゃんぶるってことですよね、要はね。
まあだからそういうことでね、
はい、
あのほらこの番組は、ほらもう歴史を作ってきた人たちですからの言葉を伝えてます、はい、そうですね、なのでやはりここにはあのそういううやむやはないと思うんですよね。ね、やっぱりそうじゃないと人の上に立っていけないし、
ね、無理ですよ、
無理ですからね、
誰もついていかないですよ。
まあほら最初はマザーテレサさんは、
うん、
あの修道家っていうんですかね、うん、まあいう愛のね方でした。で、うん、次が松下幸之助さんは経営者、
そうですよ、本当白黒きちっとしてるんですよ、
う
ん、
まだしつこく、はいはい、しつこいですよ、
はいはい、
でね、あのまあ今日はね、
はい、
スティーブ・ジョブスさんをね取り上げて、
スティーブ・ジョブスさんね、
うん、
ジョブズですね、
ジョブズ、
はい、スティーブ・ジョブズさん、はい、
そうですね、を、お伝えしたいと思います。
わ、はい、かりました、
はい、まあ、さあまずはね今週の1曲目を、皆様にお聞きいただきたいと思います。阿部直美のカバーアルバム13月の陽炎の中から、黒い花びらお聞きください。はい、黒い花びら聞いていただきました、はい、うん、うん、まあスティーブね、ジョブズなんてまあ、プロフィールをちょっとヒロノさんから、
そうです、ね、
はい、お伝えいただきます、
まあ、これはね、マックの創業者ということになりますよね、はい、アメリカの実業家資産家、まあ、いろいろ本も書いてるね、
うん、
アップル社の共同設立者の一人なんですよね。でアメリカ国家技術賞も受賞しているということでね、まあそんな方でございまして、もうお亡くなりになってるんですよね。
うん、
マッキントッシュね、マックですよ、マックを作った方、すごいですね。56歳で亡くなってしまいましたけどね。
すごいですよね。
2011年に56歳10月に亡くなられておられますね。今アップル社はねもう、もうすごいですよ。
なんでこんなことがねできちゃうのかなって、まあ、
マックをね僕も一時期はずっと使ってたんですけども、今はまあ Windows なんですけど、やっぱりおしゃれなんですね、やっぱりね、パソコンも、
そうそうそう、かわいいですね。
iMac とかね、もう随分使いましたね、私もね。 Mac の方がやっぱりあの音楽ソフトだとか、あのデザインソフトね、イラストレーターとか、だいたいほとんど Mac 使ってるんですよね、皆さんね、なぜか。あ、
そうですね。な、この何ですか、なんか機能が違うんですか。
いや、どうなんで、一緒だと思うんですけど、まあまあ、なんかカフェテリアで、あのほら、リンゴマークをパカッと上げてやってる、
テケテケテケテケテ
ケ、なんかやってるとね、かっこいいみたいにやってる、本当あれできてるのかなと思う人いますけどね、私。
結構、でも、なんですか、使い慣れてない人は使いづらい。例えば、まあ、
いや、あんまり変わんないですよ。
最初からそっちだったら別にいいわけですよね。
全然変わんないと思いますね。
で、なんでひろのさんは変えたんですか。
いや、 やっぱりソフトが Windows 版でだったので、前はソフトがあの Mac 版だったんですけども、ソフトが Windows 版しか手に入らなくなったので、まあ、Windows に変えたんですよね。
あ、じゃあ、そうか、私は、はい、あの iPhone ですけどね、ちなみに。じゃあね、まあ、早速ね、ちょっと、あの本当にいろいろありますので、ね、
はいはい、どうぞ。
まあ、まずはまあ仕事に関する名言ということであります、はいはい、いきますね。量より質の方が大事、二塁打2本よりもホームラン1本の方が価値はずっと高い。まあでもそれはほら、ヒットよりもホームラン打った方がそれはわーってなりますからね。まあ、
そりゃそうですけどね。
だから物作りだとかなんとか、まあ、量よりも質がの方が大事。まあ、まあ、なんでどうしたんですか。
いや、まあ、まあいいような悪いような、二塁打2本だっていいんじゃないですかね。
いや、いいんですよ、だから、いいけども、で結局質がいいものを作れっていうことですよね。
まあそうですね、
ものを考えなさいってことですよね。あの安くていいものを売るとかいう感覚よりも、本当にいいものをとか、
まあね、確かに
ね、いうことでしょうね、きっとね。まあ、そうだから、そういったものの方が価値が高いから、
まあそれは納得できますね。
まあすぐ納得ですね、これはね。じゃあいきます。何か一つのことがうまくいったら、そこにいつまでもとどまらずに別の素晴らしいことをやるべきだ。次にするべきことを見つけろ。
じゃあこれはもう何十年の老舗、100年は続く醤油会社はダメだということですか、これ。
また言って、あれは商売、あれはほら、なんとろう、経営のあれだったんですよね。でも違うんじゃないですか、これは言ってることが。まあ確かに
100年続く醤油屋さん、私は醤油一本ですとかね、せんべい一筋で頑張ってるっていう人はダメだってことですかね。
いやいやいや、まあそれはさ、伝統っていうのもあるし、あるんです。だからだってほら、マックだってずっと続いてるじゃないですか。だからそういうことじゃないですよね。だからその中でも研究して、何かができた、新しいものができたものだけど、また次に行こうっていうことでしょ。
だから醤油をずっと昔からのそう製法で作ってる人はダメだってことですか。いや、
だけどじゃあその醤油を、例えばどこどこのおせんべいを、おせんべいをね、のに使う醤油に使うとか、それおせんべいを、
それは醤油会社が決めることなんですかね。それは
なんか、でもいいんじゃないですか、それは。そういうのを作っても、別に醤油の会社が、
まあ、ちょっと納得いかないですね、これはね。
そう、同じことばっかりじゃダメなんじゃないのっていうことよね。
だから味噌一筋、この味噌八丁味噌一筋何百年という会社もありますよ。
ありますけども、まあ、
それはダメだということですか。
いやいや、だからそういうなんかさ、伝統的なものはいいんじゃないですか。
あ、そうなんですか。
まあ、次行きましょうね。はい、仕事は人生の大部分を占める。心からの満足を得る唯一の方法は、素晴らしいと思える仕事をすること。そして素晴らしい仕事をするには、自分がやっていることを愛することだ。それがまだ見つかっていないのなら、探し続けろ。 これね、なんか分かるようだけど難しいですよね。あの自分がやってることを愛する、
まあ、大体できなくてね、人の顔色ばっか見てね、なんかもうお客のことを考えろとか言う人いるじゃないですか自分のやってることがさ、ほら自信ないもんだからさ、人の顔色ばっか見るっていう人がいるわけですよ。
いや
だからこれスティーブ・ジョブズさんはそういうことなんでしょうかね。
なんか何のこと言ってるのかなって。
そういう人いるじゃないですか。例えば
そういう人って言うけど、これはまあ一応仕事の話だから。
そう仕事ですよ、仕事で自分のやってることに
ほら自信がない。それはさ、世間の何を求めてるかとかっていうのは必要でしょ、だって、まあ、リサーチは。
まあそうですけども、それはだから自分のやってることを愛することができる人がまず言うことですよね。それができてから世間を考える。
でもさ、でもさだってそれがまだ見つかってないなら探し続けるですよ。
そうですね。
だからどんだけこういうね、あの、素晴らしい仕事をしてるかって、それを見つけてるかっていう人がどんだけいるか。
なかなかないってことですよね。
だから難しいですよね、これはね。こういうふうにしてたから成功してるわけです、やっぱりね。
まあでも心からの満足を得る唯一の方法はと言ってるわけだから、まあ最初に自分がやってることをね、自信を持って愛しなさいよと、まあ、ね人の顔色ばっか見てね、あのキョロキョロキョロキョロして、
いやいやちょっと待って、
目が泳いでる人。
いやわかります。でもね、例えばですよ、やっぱり日本人とかってやっぱり不安だ、誰でも不安じゃないですか。
そうですね、それはそうです。
これが正しいか正しくないかもまずわからない。だけども人に受け入れてもらうには時間がかかる。
そうですね、
まず新しいこともね、うん、そうだし、だからそこにはあの本当こうこれ本当にこれでいいのかって、道を変えるなら今だとか、手遅れにならないかとか、やっぱそういうことも葛藤しながらやってると思うんですよね、
だからどころそれは早く探しなさいって言ってるわけでしょ。
そうそう、だから結構難しいことですよ、
難しいことですよ。
例えばさ、あの自分のことを愛しなさいとかね、自分自信持ちなさいとか、
自分がやってることをね、
で自分に、そうを自信持つってことはどういうこと、自分を信じること、自分を愛することっていう、
まあそういうことなんでしょうね、
でもそうするとヒロノさん、自分を愛してますか。
いやまあどっちかというとそういうタイプですね。
そういうタイプ、
はい、
あ AB 型だからね、
はい、まあ、スティーブ・ジョブズさんもやっぱりマックって大変だと思いますよ。
でも自分を愛するにはどうしたらいいのかがわからないんですよ、
まあ、だから素晴らしいと思える仕事をする、それをするにはやっぱり自分をまず愛してからスタートしなきゃいけないってことを言ってる
よね。多分そっちなんですよね。だからそこなんですよね。じゃないと信じられないんですよね、自分のことも、
そうなんですね、やっぱり人の顔色ばーっ
か見てね。いやいや、ヒエロさん、だから自分を愛するってどうやったら愛せるのかなっていう、そこも、なんかどっかで答えが欲しいですね。まあ、
どっか潔さじゃないですか、そのオープニングの高野花じゃないですけども、しょうがないでしょうね、自分の生き方なんだから。
まあだから、まあ、周りを気にし、ね、周りの声を気にしすぎないで、
まずは
からかもしれないですね。
もう人の顔ばっか顔ケロケロケロケロね、上目遣いに見て、こう言ってこうやって言ってんでこうやって変えましょうとかさ、コロコロコロコロ変える人いるんですよ。そういう店はもう全部潰れてるから、本当に。まずはね、自分がこうだと思うようなことをやらないとダメですよ。
いやですけど、いや、私今なんで、あのね、その人の意見を聞いて潰れてるっていうのは、いやそんなことないですよ、成功してる人もいます、やっぱり。
まあ、それもいる
だろう。もちろんだってほら、誰に聞くかですから結局、まあ、そうでしょ、ね、やっぱりその専門のプロに聞いたら、あのやはりさ、そこに答えがあるかもしれないわけですよね。だからそういうことで、あのいいんですよ。まあまあまあ、次行きましょうね、まあ、
はい、
いきますね。アップル社をクビになったことは人生で起こった最高の出来事だった。成功の重さは再び初心者になって軽くなった。自由になり、人生で一番クリエイティブな時期を過ごすことができたと。
そうですね、スティーブ・ジョブズさん一回アップル社を離れたんですよね。
うん、
離れてからまた戻られてまたっていうことなんですよね、まあ、これはクビになったんでしょうか、それはまあいろいろあったんでしょうけど ね、まあで、まあ、一回初心者になれたということ
で、ね、で軽くなったわけですね、で自由になって、で自分の発想がまたいろいろ生まれてきたわけですね、
なるほどね。
まあだからそれをこうやって、あ、ね、最高の出来事だった、人生でね、最高の出来事だったって思えるこの人だからね。
まあそうね、もうポジティブな考え方ですよね。
そうですよ、これクビになったら皆さんね、どうするって言って、それがクビにならないように しがみついて、うん、
そ
う頑張ってるっていう、
それかもう人の顔赤見てね、まあそれを隠したりとかね、とかそういうことする人多いですよ、本当に、
まあ、ねそれを
でもなかったことにするとかだ、
そうそうそうそう、まあ多いですよ、まあ多いんですよでもやっぱそれは、
う
ん、
そうそうそう、
でもそういう人じゃない人がこうやって成功してるわけですからね、じゃあ次いきます、うん、はい、はい、自身がクオリティの基準となれ、高い質を期待される環境に慣れていないものもいるのだから、自分がね。クオリティの基準なの、
うん、
どうなんですか、うん、これでもこれやっぱり自分が自信がなければ基準になれないですよね、そうそう、
できないよね、
普通もっと上を目指すよね、
だから要は前のあれと一緒ですよ、うん、自分をもう中心に持ってきなさいってことでしょうね、そういう中でいろんな人の意見を聞くのは大事だよと、
ああそっかそっか、
うん、そういうのをきちっとあった上で、周りを見たりとかするのはそれはもちろん大事だと思いますよ、だからこれは自分がクオリティの基準、うん、まず自分がこうなんだっていうふうに持ちなさいって言ってるわけですよね、これは
高い質を期待される環境に慣れていないものもいるのだから、
そうだからみんなそうやって分かんないから、こんなんだこんなんダメダメダメとかね、こんなん集めらねえよとかさ、こんなんて言うわけですよ慣れてないからそういうことに、だから今までになったことを全部否定しているからね、うん、大体そうじゃないですか、
うん、
あの孫さんだってそうだろうし、松下幸之助さんだってそうだったんだろうから、
うんうん、
みんな反対するんですよ多分、
まあなんかやろうとするとね、
うん、
周りはね、
まあ大体その中でも全部は成功しないでしょ、うん、もちろん大部分はダメになっていくでしょうけども、
うんうん
うん、やっぱりその中じゃないと成功ができないってことでしょうね、
まあ、そうですね、
これ全部もう上のやつを全部ね、
うん、
前のやつをこれまとめてますよ、
うん、じゃあいきますね次ね、うん、自分はいつか死ぬという事実を覚えておくことは自分には失うものがあるという考えを避けるのに最良の方法である、自分は裸だ、何も持ってないと考えるのだ、そうすれば自分の心に従うしかなくなるだろう、
これもねもう正しいですよ大体はね、何 も持ってないくせに何かもう失うものがあるみたいな思ってる人いっぱいいると思いますよ、いやあんた持ってないからって、
うん、
申し訳ないけどあなた失うもの何もないですよって今見る限り
そうだよね、
うんうん、だからもっとちゃんとやったらどうですかっていう人多いですね、
うん、
やっぱ僕もタレントさんのね志望者の面接をよくした時にそういえば言いましたね、うん、あなたなんかこれをやってなんか失うものあるんですかって言って言いましたね、
例えばなんでそれ
を、いや例えばお芝居をやりたいとかね、うん、まあ、迷ってるっていう歌手をやりたいとか迷ってるって言うんですよね、
うん、
いや迷ってるってことはなんか失うものがあるから迷ってるんだよねって、例えば今ねすごい高級な、ね、大学に行ってるとかいうことでもないよねって、うん、なんか腕に職があって職場されてるわけでもないでしょって、
うん、
なあもう失うものないじゃないのあなたって
そこなんですか、それともやりたいけどまだ自分はそういうまだ自信がないとか、
だからそれをスティーブ・ジョブズさんが自身がクリエイティクオリティの基準となれって言ってるんですよね、
うん、
もうこれもすごいですねこれね、
そうだね、
よく学んだ方がいいですよこれね、皆さんね、
何も持ってないと考え、自分を裸で何も持ってない、
うん、持ってない人に限って持ってると勘違いする人多いんですよね、あなた本当失うもないって悪いけどって、
あだから結局依存心ですよね、例えば、はい、あの彼氏と別れることになっちゃうかな、友達と別れることになっちゃうかなとか、
うんうん、
そのただ依存心がどうしてもあるから、うんうん、そこが怖いんですよね変わることがね、
うん、
だからもっと冷静にそうですね、こういうふうに自分の心に従うっていう、でも勇気がいることなんじゃないでしょうかねこれはね、
まあ、何も自分は持ってないってことを認めることに勇気がいるんですよね、
そうですね、そう
だからないんですって、
ないっていう
こと、どうぞ鏡を見てくださいって、
うん、ないっていうことを知ることですよね、
うん
うん、そうかもしれない、
まあ、そういうことですよ、あ、うん、もう時間ですね、
本当に
9は来てますよ、
うん、もうですか、
はい、時間です、
うん、またじゃあまたね来週にしましょうよ、
6つぐらいありましたけど、まあ、まあ、いいことほとんどいい、もうバッチリ当たってますねこれね
そうですね、まあ、今週はねスティーブ・ジョブズのね言葉を伝えさせていただきましたけど、は
い、
まあ私もちょっとね、
ありがたい言葉でした、
はい、深く考えて、はい、また次回、また皆様にお伝えしたいと思います、はい、それでは、はい、次はエンディングです。 い、もうなんかもうよく喋りますね、広野さん。今日は、は
ね、スティーブ・ジョブズさんね、立派ですよ、やっぱり言うことは。
なんか深い、
まあ、深いっていうかね、
深いっていうか、
もうぐさっと来てるね。
まあ、でもほら、まあ、しょうがないよね。
うん、まあ、そういうこと
で、ね、まあ、だけど、まあ、自分は何もないっていうことで、はいはい、あの突き進んでいこう、はい、自分を信じてっていうことでございます。はいはい、さあ、まあ、あとはね、ちょっとまたあの宣伝もさせてください。
はい、
名古屋方面ですね。はい、12月の14日に名古屋パラダイスカフェっていう場所で、
ちくさですね、
うん、阿部直美初の名古屋の、はい、名古屋でのライブをいたします、
はいはい、
まあ、全然ね、名古屋に私地盤がないので、
お客さんゼロじゃないかなって心配してるんですけどね。そうそうそう、マネージャーも、うん、
ですのでね、ぜひとも皆様、はい、どんなものかと応援に来ていただ
けたら、なんか対バンも決まったということでね、
う
ん、
あ、
よかった
ね、
少しはそちらのお客さんがいてね、助かるかもしれないね、うん、人のふんどしでね、相撲を取れるように頑張りましょう。
まあ、そういうことでございます、はいはい、ね、またどうぞよろしくお願いします、この番組に皆様、お便り等お待ちしております。こちらまでどしどしお寄せください、ファックス番号03-6659-9064、03-6659-9064、メールアドレス abenaomioffice@gmail.com、 abenaomioffice@gmail.com です。皆様からのお便りお待ちしております。この番組は阿部直美と
広野正三で
お送りいたしました。また来週も聞いてくださいね。お別れには阿部直美のカバーアルバムから13月の陽炎の中からオリジナル曲赤い涙を聞いてください。それでは
さようなら。Oh,